じゃあ、
ちゃんとしたやつ。
フィリピン留学体験ラジオ始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お名前はセッピちゃんですね。
はい。
今回2回目ですっけ、もうセブ来るの。
そうです、2回目です。
何校通ったんですかね、学校は。
2校通いました。
あ、2校通ったんです
か。はい。
どことどこですか。
1つ目はクロスロードという学校で、はい、2つ目がストーリーシェアという学校です。
あ、2校通ったんですね。なんで2つ通ったんですか。
そもそも急に留学を決めたので、今年の1月から1年ぐらい留学したいなと思ってたんですけど、クロスロードが2月からもう満帆で無理だから、
そうなんですね、
ちょっと探してもらわないとみたいなこと言われて、で現地行って、じゃあ次の学校を探そうと思って。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、探さざるを得なかったんですよね。
そんな急に来たんですね。
そう、そんな急に来て、そうそうそう
え、じゃあ最初はクロスロ、うん、とりあえず日本側では、まあ、そのクロスロードには入学をするっていうことでセブンにやってきたと。
そうです。
でクロスロードに在学中に次の学校を探したってことですね。
そうです。
あ、そうなんですね。
もう出て行ってくれるみたいな感じ。
最初のクロスロードには何ヶ月ぐらいいたんですか。
1ヶ月半の予定が2週間、はい、あ、1週間かな、延長したんですよね。
はいはい。
で私一人部屋が希望だったんですけど、一、はいはい、人部屋がの希望の子が来るから、
はい、
まあ、他の学校を探すか、
はい、
ドミトリーに移るかって言われて、
あ、はい、
ドミトリーでもいいやと思って。
あ、そうなんですね。
そうそう、延長したんですよ。
あ、それで1週間。
そう、それで、うん、それで合計2ヶ月。
あ、そうなんですね、うん。その最初やっぱ一人部屋がいいっていうのはやっぱり海外最初不安だったからとか、うん、そういう感じですか。
やっぱり口コミを見たりいろいろ調べたりしたら、
うん、
もう誰もが口を揃えて一人部屋が絶対おすすめだよって。
あ、そうなんですね。
書いてて、いろんなブログとか、うん、口コミとか見たら、一人部屋じゃないと英語上達しないよみたいな。
逆に、
うん、じゃないと日本人同士で喋っちゃうし、部屋 で勉強するスペースもないしとか。
あ、そういうことなんですね、
うん、だったら一人部屋しか無理やなと思って、女の子やし、
はいはい、うん、実際どうなんですか、一人部屋の方が良かったんですか。それは
クロスロードの一人部屋がすごい快適で、
はい、
めっちゃ広くて、
はい、
お風呂とトイレも部屋の中にあったから。
ああ、そうなんですね。
もう外に出なくても生きていけたんです。
引きこもっても大丈夫。
引きこもっちゃったんですよ。
あ、そうです。
逆に他の生徒と全然仲良くならずにずっと部屋にこもってて、
はい、
なんか、うん、寂しくなって、
はい、
ドミトリーに移ったら意外とめっちゃ楽しくて。
なるほど、
うん、
そこで、まあ、あ、共同生活もいいなと。
そうそうそうそう、そうなんです。
なるほど。じゃあ2校目はどちらでしたっけ。
2校目はもう、ストーリーシェア。
あ、ストーリーシェアですか、ね、
うん、ストーリーシェアでドミトリーで最初から選びました。
もう最初から、
うん、
そのもともとその、まあ、クロスロードで経験したあれがあるから。
そうです、そうです。
ストーリーシェアはもうドミトリーで行こうかと、う
ん、面白いと思って。
面白いと思って、うん、
しかもストーリーシェアは EOP やから。
あ、はいはい、
ドミトリーでも英語で喋らないといけないから、
はい、
多分いい経験になるだろうなと思う、
はい、実際どうですか、その相手、うん、相手っていうか、ルームメイトの人は日本人なんですか。
日本人一人と先生、フィリピン人一人だから。
なるほど。
すごい良かったです、先生と一緒に一緒
の部屋だから。へ、ね、
うん、
すごいですね。
だからおはようからお休みまでずっとい
きなり英語、
綺麗な英語を聞けるから、
はい、
教えてもらえるし。
あ、そうなんですね、うん、
めっちゃいい環境でしたね。
あ、それはいいですね、
うん、
あ、じゃあ結構自分の中でその成長を感じられたんですか、その EOP。
ストーリーシェアで、
はい、
あ、そうかな、成長を感じれたのは卒業してからですかね。
あ、卒業してから、
うん、
ちなみにちょっと補足しておくと、セッピーさんは、うん、1回なんですかね、2回目の今回セブンなんですけど、うん、ストーリーシェア2回目なんですよね。
ストーリーシェアは、あれ、違う違う、最初クロスロード2ヶ月、はい、ストーリーシェア2ヶ月で、計4ヶ月で
1回出て
フィリピンを出て、
フィリピンに出てるんですよね。
そうです。
でもう1回戻ってきて、ね、
そうそう、もう1回戻ってきてまたストーリーシェア行ってます。
ってことで、まあ、今はもう1回卒業しててまだ、うん、もう1回まだ通ってるけど、うん、1回目を卒業した段階で、
うんうん、
あ、すごい成長したなっていうのを感じたってことですね、
うん、すごいってことじゃないですけど一人で世界旅行したから。
ああ、なるほど、うん、
そこで
実感したと。
そう、実感した。自分しか頼れないから、
はいはい、
英語を話さなくちゃいけないじゃないですか。ヨーロッパ行ってきたんですけど、
通じましたか？
うん、結構みんな喋ってくれました。
あ、本当ですか。
あなたの英語すごいいいよって褒めてくれたり。
あ、そうなんですね。
全然喋れてるじゃんみたいなこと言ってくれたり、みんなすごい優しかったです。
はい。その留学、今回留学するのは初めてなんですよね、留学自体は。その留学する前の英語力ってどれぐらいだったんですか、最初。
クロスロードが日本でもう勉強しろというシステムだったから、はい、申し込んだ時点でもう英語の教科書を買って、
はい、
自分で自習で中3までのレベルまで、そうそう、あの上げないといけないです、日本で。
あ、そうなんですね。そうそう、あ、そういうシステムがあるんですね。
そうなんですよ。で中3のレベルまで上げてからこっちに来たから、はい、まだ良かったんですけど、はい、そのクロスロード丸々のけたら、ほんまに中1レベル以下の英語力です。
まあ、ほぼ初心者の状態だった
んですね。小学生ぐらいの英語で。
ちなみにじゃあですね、まあ、今回そのセッピーさんはあのクロスロードに最初行かれたから、うん、まあ、そこの2ヶ月があったから、まあ、ストリシアの EOP を、うん、まあ、対応できたっていうか乗り越えられたと思うんですけど、もし最初のクロスロードの経験がなくて、
うん、
ストリシアにいきなり行った場合って、どう思いますか？
多分泣いてると思います。
いや、EOP ちょっと厳しいですか？
うん、ストレス溜まりますよ、やっぱり。お腹空いたすら言えないから、はい、I'm hungry じゃないですか、
はいはい、
それすら分からへんかったらやばいし、せめて中1レベルまでの、
そうですね、うん、最低限の単語みたいな、
最低中1レベルじゃないと泣いてる。
泣いてますね。やっぱちょっと EOP ってそのまあ少しできる、少しだけでもできれば、うん、多分あの乗り越えられるし、
うん、
まあ、やっぱ環境的にはいいと思うんで、うん、どんどん上がっていくと思うんですけど、うん、やっぱ全く知らない状態で来るっていうのは、うんうんうん、ちょっとやっぱきつい、
うん、やめといた方がいいですね。
あ、やっぱそう、
帰りたいと思うんじゃないですか、
ね、やっぱそうですね。
そう、何人か言ってましたよ、そのほんまに英語全く知らずにストリシアの EOP に来た子がいて、
はい、
でその子が本当に分からなくて、
はい、
帰っちゃったらしい。
あ、本当ですか、
うん、だからもう日本でできる勉強はしといて、中学生までのレベルまでは、はい、それから海外に来た方がいいですね。だからクロスロードの最初のシステムは本当に良かったと思います。
ああ、その日本の段階でサポートがあった、
うん、そうですそうです。
ちなみにどういう勉強してたんですか、その教科書買ったって言いますけど。
なんかアマゾンで教科書2冊買って、
はい、
どんどんっていう、
どんどん、
どんどんなんたらかんたら、どんどん話せる英語みたいな、なんかそんな本を買ったんですよ。
それ喋るんですか、英語の教材は。
いや、あ、CD ついてますけど。
でリスニングしてそれを喋る、
うん、別にうちはリスニングしなくて、右のページが英語で左がその訳、
はい、日本語。
そうそうそう。で最初私は何々ですとか、私はセッピーですぐらいから始まって、
はいはい、
で左の日本語を英語にするっていうテスト で I'm セッピーから始まって、で私は27歳ですみたいな、
はいはい、
とかから始まって、最初めっちゃ簡単です。これはペンですから、
自分を最初、まあ、自己紹介するところから始まる。
いや、これはペンですぐらいから、
これはペンです、
うん、This is a pen から。
あ、なるほど、うん、本当に初心者。
そうそうそう、本当に初心者。でもだんだんだんだん難しくなっていく。これは素敵なペンですみたいな。それは
どれぐらいの期間使ったんですか、そのクロスロード来るまで。でもなんか、
うんうん、
すごく急に決めたんですよね。
そうそうそう、急に決めて。
どれぐらいの期間でやったんですか。
普通は3ヶ月前からそのシステムが採用されて、
はいはい、
3ヶ月前からサポートがあるらしいんですけど、今うちの場合は4週間前か3週間前、
はい、
に1ヶ月ぐらい、
うん、あ、まあでもそれでもやっぱやってるのとやってないのと全然違う、ね、
全然違う。 This is a pen はめっちゃ大事。
やっぱ思います。そうですね、せっかく留学来るんだったらやっぱそれまでに準備っていうのが必要ってことですね。そうです、
海外行ったら何度かなる精神はやめた方がいいですね。
やっぱ準備、努力、
うん
うん、なるほど、わかりました。
はい、
じゃああと実際生活はどうですか、セブの。
水が弱い、
水が弱い、
水圧が弱い、
水圧
がほんまに嫌でしたね。
シャワ
ー、そう、シャワーの水圧が弱い、ちょろちょろちょろちょろって。
それどこでもってことですか？
大体どこでも。
ああ、まあそういうことなんですね、うん、
でもホテルとかはやっぱり良かったですよ。
五
つ星ホテルのシャワーの圧
が強かった。ホテルは
クロスロードとストーリーシェアのシャワーの圧は、
うん、まあそう、うん、
ちょろちょろ。
ああ、まあやっぱ日本に比べるとどうしても基準は、
うん、お風呂はもう額落ちですね。
ああ、なるほど。
妥協しないと生きていけないです。
妥協しない、
うん、
まあそうですね。他はどんな感じですか、うん、なんかその外とか
空気が悪いですね。
あ、空気が悪いですか、う
ん、セブに来て3週間目でみんな絶対喉を痛めます 100%。
あ、なるほど。やっぱそれ市内が悪いですよね、
うん、でも排気ガスとかが、
はい、
でもそれを乗り越えると体に免疫力つくから、
そうですか、たくましいですね、う
ん、たくましくなりますね
なるほど。
水と空気が悪いの、うん、はい、ぐらいかな。
人はどうですか、フィリピン人の、うん、
めっちゃフレンドリーですね。
フレンドリー、
うん、はいとかハローとかめっちゃ話しかけてくる。
それは先生じゃなくても。
そうです、普通の道に歩いてたら。
ああそうですか、う
ん、でも最初警戒するじゃないですか、
はい、
なんかお金狙ってんのかなとか、はいはい、グミマニーとか言われるのかなみたいな。なんかただ単に手振ってニコニコしてるだけの人とか、
はい、
普通にいるんで
実際は、
うん、全然危険じゃないなと思いました。
治安面は全然そんな、
う
ん、
私の場合は全然治安はいいです。
はいはい、なるほど。そうですね、あとじゃあ、そうですね、あの学習方法で EOP 以外、うん、まあ、EOP の環境下で今 やってると思うんですけど、
うん、
それなんか自分オリジナルのこう勉強法みたいなのってあるんですか？なんかこう、
だから
こういうことを今取り組んでますみたいな。
とりあえず日本人とあんま遊んでないですね
日本人と遊んでない、
うん、なるべく外人と遊んでるようにする。
はいはい、
うん、クロスロードの時は日本人とばっかり遊んでたんですよ、
はいはい、
あそこめっちゃ仲いいんで、
あ、
みんなが、
そうですね、まあ、うん、旅人が集まる
学校だったんですね。そうそうそう、では今週末みんなで何々島行こうぜとか、
はい、
なんか毎週旅行行ってましたねみんなで。
あ、そうですか、
うん、でももっ、うん、そんなことしてたら英語伸びないから、はい、もっと先生と遊んだりとか、
うん、
フィリピン人の先生と遊んだりとか、はいはい、の方が絶対いいですよ。
フィリピン人の先生と、まあ、遊ぶと必然的に英語をプライベートで使うからってことですよね。その先生と遊びに行くって、
うん、
そのどうなんですか、その何をするんですか。でご飯一緒に食べ行くんですか、うん、
ご飯行ったりお茶したり飲みに行ったり。前はみんな映画とか行ってましたね。私は行かなかったですけど、映画見に行ったり。
あ、そういう過ごし方があるんですね、
うんうんうん、
週末先生たちも休みだから、
う
ん、
そうですね、
なるほど。まあ環境すごくそれ使ってますよね、うん、フィリピンっていう環境。
そうですね、あとカラオケ行ったり。
あ、カラオケとかも、う
ん、先生カラオケ好きなんですよ、フィリピン人って。
フィリピン人大好きですよね、カラオケ
ずっと歌ってる歌いたいだけやん、
はい、
自分が歌いたいだけやんみたいな。
なるほど、
うん、
そのあと授業中とかはどんな感じですか。授業中にこう特になんかカリキュラムがあるんですよね、その
なん例え
ば。そうですね、ライティングとか、うん、スピーキングとかそれぞれ分かれてるじゃないですか、うん、
あ、 ありますね。
自分の中でそのどこを伸ばしたいとかっていう思いはありますか。
いや、ただ英語を理解すること。
英語を理解する、
うん、だから CL メソッドっていう、
はい、
独自に開発した教科書、
はい、
しか今授業取ってないんですけど、友達はプロナンスレーションとか発音とか、はい、スピーキングの授業とか、
うん、
ミュージッククラスとか。
あ、はいはい、
撮ってますね。
あの歌を歌って、そうそう、ブランクをつけて先生が
後でやってくれるやつ
ですね、確か。
で意味を理解して、
は
い、そうそうそうそう、はい、
なるほど。
とか、トイックのテスト用に授業を取ったりとかする人もいますね。
あ、
うん、
人によっては、
うんうんうん、私はもう本当にこれはペンレスぐらいの当たり前の文法から入りたいから
、はい、
CL メソッドだけ取ってます。
CL メソッドってあの決められた返しをこう反復させて自分の中に覚えさせるやつ。
いや、決められてなくて じゃあ文章作ってみてみたいな、この単語を使って、はいはいはい、私に質問してって。
なるほど、うん、それは最初はできたんですか。最初
は
その
最初はもう汗だくで1キロぐらい痩せるんかなと
そんなに
1授業1キロ痩せそうなぐらい汗だくでしたね。
それどん簡単な質問なんですか。質問、うん、
簡単な質問なんですよ。
はい、
私の名前は何ですかとか、
はい、
私は誰ですかとか、はい、あなたは先生ですとか、最初は簡単でだんだん自動販売機とかいう単語が出てきたら、
自動販売機、うん、
自動販売機をあなたは使ったことがありますかとか、
はい、
どこにあります、どこに自動販売機があるんですかとか、
はい、
だからフィリピンって自動販売機ないかな、
そうです、
病院にあるよとか先生は言ってたけど
そうなんです、ね、
病院だけあるよとか、
はい、
なんかそういう、うん、
そういう返しを文章で返すんです
ね。そうそうそう、決まってないんですよ。この単語を使って文章を作りなさいって感じで、自分でだから考えないとダメ、
はい、時間は与えられてるんですか、そのどれ5秒以内に。
いや、そんなことない、
そんなことないんですよね、うん、
でもあまりにも遅すぎると先生がヒントくれたり、
はいはい、あそこで修正してくれる、
うんうんうん、
じゃあまあ何かしらその会話を構築していくような、うん、あのメソッドなんですよね。
そうです、そうです。
なるほど。
質問じゃあ私が質問しますって言って先生が質問してきて、ちゃんとした答えを自分が出して、じゃあ交換で逆スイッチって言って、
はい、
じゃあ次は私に質問してっていう感じで、
は
い
は
い、
なるほど、
会話が成り立つんですよね。
あ、じゃあ逆にセッピーさんも今度逆に先生の方に質問するんですか。
そうそうそう、あなたはいつ結婚したんですかとか、
それを英語で、
そうそうそう
そう、そうすると先生がわーっと返してくる。
そうそうそう、
なるほど。それでまあお互いにこうキャッチボールがあるんですね。
そうです、そうです。そっから話が膨らんだら膨らんだでずっと喋ってるし、
はいはい、
あんま喋りするとあれだから、じゃあ次次ネクストネクストみたいな、
あ、なるほど、はいはい、
次行こうかって、
とか今それを取られてるんですね。
そうです。
それやっぱり結構会話をする上で結構効果的だから、
うん、めっちゃ使えますね。
あ、実践的ですか。
うん、実践的。
その外に出た時とかでもやっぱりその、
うん、
使ってるから、考えてやってるから、
うんうん、
やっぱ自然として出てくる、
うんうんうんうん、
あ、なるほど。それはすごく
単語も覚えやすいです。単語だけ、新しい単語を使って文章を作るから、
はい、
なんかこういう時にこの単語使うんやなとかっても分かるから、
はい、
単語も頭に入りやすい。単語だけブワーって勉強したら私あの入らないんですけど、
はい、
その一個一個丁寧にやってるから、
はいはい、
新しい単語も覚えやすいです。
なるほどですね。
スピードは遅いですけどね。
それでだから単語文章で覚えるから、前後のつながりとかで単語の意味が余計こう自分の中に落とし込まれる、
うんうんうん、
ああ、なるほど。それはすごい、
うん、めっちゃいい方法だと思います。
なるほど。それがまああの今ストーリーシェアでまあ主に力入れてやってるところなんですね、
うんうん、そうです、
はい、じゃあこれからですね、フィリピン留学を考えてる人って多分いっぱいいると思うんですけど、うん、まあ、そういう人たちが、まあ、さっきもちょっと話したの被ってる部分もあるんですけど、うん、日本で、まあ、やる、
うん、
まず何をした方がいいかな
さっき言いましたね、うん、中1の教科書を買って、いや中学校の教科書を買って、
まあ、そうか、まず人のレベルにもよるんですけど、とりあえずやっぱ先になんか日本でできる準備っていうのもあるってことですよね、
うんうんうん、もう別に日本で英会話行く、英会話も別に行かなくていいと思うんですよ。
もうフィリピンに来ちゃえと、
うん、中学校までの頭を持ったら海外に行っちゃえ、
はい、なるほど。中学校まで、うん、
中学校までの中学校レベルまで行ってたら海外に行って発音の勉強とかができますね、
うん、
フィリピンだと、まあ、アメリカン発音ですけどね。
じゃあまずはそこまで行ったらとりあえずフィリピンにもう来れるよと。
うんうんうんうん、うん、
じゃあ逆に今度フィリピンに来たらあとはどういう過ごし方がいいですか。
どういう過ごし方、フィリピンに来たら、
その
あ、
まあ、さっき言ってた感じかもしれないですけど、日本人とだけじゃなくて先生たちと、
うんうんうんうん、外人の友達いっぱい作って、でもこの国あんま外人いないからコリアンばっかりだからまあコリアンも、あ、コリアンの友達かフィリピン人の友達寄ってきますよね。
はい、
うん、まあ、日本人の友達もちょこちょこ作ったらいいと思うんですよ。 でもずっとフィリピンにいるってなると英語力に もう限界があるから、はい、あともうその後アメリカ行くとか、
ああなるほど、
ヨーロッパ行くとか
ステップとして、
うんうんうん、
なるほどですね、うん、まあ、じゃあそのステップとしてフィリピン留学っていうのはすごく有意、
うん、
コスパがいい、
うんうんうん、
なるほど、
いいですね、マンツーマンだから、
なるほどですね、わかりました、やっぱマンツーマンが、
うんうん、
結構その勉強する上で、うん、そのやっぱ 初心者というか日本人にはすごく有、
絶対いいと思います、
効果がある、
フィリピンが、
なるほどですね、
1番目は、
1番目はフィリピン、
で2個目はオーストラリアなりアメリカなりヨーロッパでの留学を おすすめします。
なるほど、まあ、そういう段取りでこれから留学を考えていけば、
うんうん、
まあ、一番効果的なのかな、
うんうんうん、
コストパフォーマンスもいいし、
うんうんうん、
なるほど、
暖かいし、
暖かいですね、まあ、気候もいいからですね、わ、うん、かりました、うん、はい、じゃあそんな感じで、
そんな感じですね、
はい、わかりました、いいですか、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい。